はい、そういうわけで先週からですね、私たちはマタイの福音書13章に入りました。イエス様は13章の中でこの天の御国のですね、奥義について全部で7つの例え話をお語りになっているんですけれども、前回はその最初の例え話、種まきの例え話を私たちは見てきました。種まきと、そしてイエス様がなぜ例えで話されるのかという理由について私たちは御言葉を前回読みました。今日はですね、2つ目の例え話である、毒麦の、いわゆる毒麦の例えと言われるね、この例え話を見ていきたいと思います。ちなみに今日のこの例え話もですね、前回と同じように、少しその間を挟んでその後に36節43節ちょっと飛びますけれどもね、間36節43節にイエス様の解説が記されていますので、それも合わせて見ていきたいと思います。それでは早速24節からですね、24節イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。以上が今日の例え話なんですけれども、まあ、36節から43節はあえて今日、もう一度読むことをしませんけれども、まあ、この36節43節のところに記されているイエス様のこの説明によるとですね、それぞれ何を意味しているのかということが分かりますよね。まず良い種をまく人、良い種をまくものは人の子である。人の子っていうのは聖書の中に出てくるときはイエス様のことを指しますね。つまりイエス様のこと、この良い種をまくのはイエス様のことである。で、畑っていうのはこの世界のこと、この世界で、良い種は御国の子供たち、イエス様を信じてイエス様に従う御国の子供たちを表している。一方、毒麦、毒麦というのは、まあ、英語だとウィーズなんで雑草ですけれどもね、毒麦は、神の敵である悪魔ですよね。デビル、悪魔によってまかれた、この解説の御言葉をそのまま引用すればつまずきを与えるもの、あるいは不法を行う者たち、神に逆らう者たち、神を愛し神に従っていこうとする人たちを妨げようとする、そういう者たちのことで、さらにこの最後に出てくる収穫、収穫というのはこの世の終わりのことを表しているんだ、まあ、いわゆる最後の審判ですよね。良い麦と毒麦が分けられる最後の審判、それが収穫のことだということが、まあ、イエス様のこの解説を読むと、まあ、私たちにも分かるわけです。しかしですね、このそれぞれの単語、言葉の意味が分かった、それが何を表しているのかということが分かったというだけではまだちょっと足りないですよね。まだ半分、あ、イエス様の例え話を聞いて、あ、この言葉の意味はこれで、これはこうで、まあ、そこまでは分かった。それではまだ、途中なんですね。で、大切なのはその例え話を通してイエス様が弟子たちに、そして私たちに何を伝えようとしたのか、何を教えようとしたのかという、まあ、ことだと思うんです。で、まずこの今日の例え話はですね、種まきから収穫まで、 つまり福音宣教が開始された日からイエス様が悔い改、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと始めましたよね。その福音宣教が開始された日、これが種をまき始めた日ですよね。福音宣教が開始された日から収穫まで、つまり最後の審判が行われる。イエス様の再臨、まあ再臨と審判の間にね、また千年王国とかいろいろ神学的にはあるんですけれども、まあ、でもこの最後の審判としましょう。この最後の審判が行われる日まで、その間、イエス様が福音宣教を開始された日から、そしてまだ来てませんが、最後の審判が行われるその日までの間、神様がこの世界を、畑であるこの世界をどのように扱われるのかということを、今日の例え話はまず第一に私たちに教えているんですね。イエス様が来られて福音を宣教されたあの日から、そしてまだ来てませんが最後の審判までのこのちょうど間を、神様どういうふうにこの世界を取り扱っておられるか、それを今日の例え話から私たちはまず気がつかされる、教えられますね。で、なんで神様、イエス様はこの例え話を話さ、そんな風に話されたのか、その理由は第一に御国の子ら、まあ、私たちもそうですけれども、御国の子らが毒麦、まあ、つまりイエス様のこの解説の言葉をそのまま引用すれば、つまずきを与えるものとか、あるいは不法を行う者たちを見た時にですね、それによって信仰を失うことがないため、私たちテレビのニュース見たりインターネット見たりすると思うことありませんか？神様がいるならなんで、まあ、今のね、最近だったらアフガニスタンのニュースなんかもそうかもしれないですよね。そういうニュースなんか見たり、あるいは身近に自分が迫害を受けたり、あるいは信仰のように不当な扱いを受けたり、そういう経験を、まあ、カナダに住んでるとあまりしないかもしれませんけど、でもそういう扱いを受けた時に、なんでこんな人たちがいるんだろう、あるいはそういう悪いことをしている人たちが逆に豊かになって栄えて、私はこんなに一生懸命神様死んでいるのに、なんで私はこんなに貧乏なんだとかですね、いろいろこう考えてしまいますよね。で、バプテスマのヨハネ、少し前にバプテスマのヨハネが登場しましたけれども、バプテスマのヨハネがイエス様につまずきましたよね。ヨハネがつまずいた理由をぜひ皆さん思い出してみていただきたいと思います。なぜヨハネはつまずいたのか。彼がイエス様につまずいたのは、この種まきと収穫の時期、すなわち御国の到来というものと、その完成というもの、この時期を混同してしまった、一緒にしてしまったからなんですね。イエス様が来てから御国が本当に完成するまでには、まだそこにギャップというか時間があったわけですね。御国はすでに来たけどまだ完成してない、これから完成する。でもヨハネはその御国が来たっていうのと完成したっていうの、同じ日に起こる、同時に起こると考えて多分いたんだと思うんです。種まきと収穫が同じ日っていうふうに、まあ、間違えてこう彼は考えていたんだろうと思うんですね。だから、あれ、イエス様が来たのに、約束のメシアが来たのに、しかも自分が紹介したのに、なんで自分は囚われの身になってるんだろうか、あれ、あの方キリストじゃなかったんだろうか、メシアが来たはずなのになんで自分はヘロデに囚われでこんな牢の中に入れられてるんだろうか、なぜ助けに来てくれないんだろうか、そしてなぜヘロデのような悪者が罰せられることがなく、そして正しいものが今なおこのように虐げられているんだろうか、神様は一体どこにいるんだ、キリストは一体何をしているんだ、何のために来たんだ、彼は疑問を抱かずにいられなかった。だから弟子を使わして、もう一回確認しますけど、あなたが本当にキリストですかってイエス様に聞くわけですよね。疑いの心を持ってしまった、それは彼がこの種まきと収穫の時期を一緒に考えていた。イエス様の再臨、最後の審判、これから来るその時をイエス様が最初に来た時にもう起こるものだと彼は考えている。だからそこに彼はつまずきを覚えてしまった。まあ そうならないようにイエス様この例え話を語られたんだと思うんですね。つまずきを与える者、不法を行う者たちが栄える、祝福、まあ、祝福って言葉は変ですけど、祝福されているように見える。で逆にイエス様を信じる人たちが不当な扱いを受ける、迫害を受ける、それを目の当たりにするときに、あるいは自分がそういう経験をするときに、きっと私たちもあのヨハネと同じように、同じような疑問というんでしょうかね、まあ、疑問というよりも不満ですよね、不満を抱くことがあるのではないでしょうか。けれども収穫まで両方とも育つままにしておきなさいと言われた今日のこのイエス様の例え話に耳を傾け、そしてそこに語られている神様のご計画に私たちが心を止めるならばですね、それが決して私たちの期待や希望をですね裏切るような想定外の出来事ではないということがわかると思うんですね。神様そんな話聞いてませんよ、いやいやちゃんと私は言ってるからってことになるわけです。あなたがちゃんと耳を傾けないと、ちゃんと私の例えを聞いて、そして解き明かしを聞いて、それをあなたがしっかりと受け止めていたらうろたえることはね、わかるはずだ。それは決して想定外の出来事じゃない。悪がどんなに栄えていても、また正しい人がどんなに不当な扱いを受けていても、それは収穫の時まで、それにはタイムリミットがあるんだ。私たちがニュースを見たり周りでそういったことが起こった時にイエス様が思い出してほしいこと、それはいつまでもは続かない、タイムリミット、収穫の時まで、その時が必ず来る。この一点に心を止めて、そして最後まで信仰にとどまるように、今日の御言葉、例え話は私たちに促し、また励ましているのではないでしょうか。実際イエス様はこの世の終わりについて、またその前兆、この世が終わる時にはどんなことが起こるのかということについて、次のように御言葉を残しておられます。ちょっと画面出ますかね、今日は画面にも用意しました。マタイの福音書の24章9節から13節の御言葉をお読みいたします。その時、これ終わりの時ですね、終わりの時何が起こるか、その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。広い世界ですよね。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者が救われます。ここでもイエス様はっきりとおっしゃいました。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。天の御国はすでに到来しています。しかしそれは多くの人が期待し、また想像するような楽園ではありません。そこには未だ雑草、毒麦が混ざっている。私たちの間には毒麦が混ざっている。この世界を見渡すときに、この畑を見回すときに、その通りですよね。あらゆる不法がはびこっている、あらゆる不正義がはびこっている。もちろんイエス様を信じて救われて癒されていく人たちも大勢いる。でもその間にはやっぱりなお不正があり、不正義があり、理不尽なことがはびこっているわけですよね。でもその現実を見たときに、私たちは落胆して信仰を失ってはいけない。なぜなら収穫の時が間もなく訪れる。必ず収穫の時がやってくるからです。その時イエス様の御言葉と、そしてこの神様のご計画を信じて、そして周りの毒麦に惑わされることなく最後まで待つ人、最後まで耐え忍ぶ者たちは救われます。そしてついに完成した収穫の時、完成した天の父の御国で太陽のように輝きます。 イエス様は今日の御言葉の中で約束をしています。私たちもぜひこの毒麦ですね、目にすることあると思うんです。でもそれに惑わされることなく、そこに目を向けるんではなくて、来たるべき収穫の日に私たちは目を向け、心を向け、そして豊かな実をですね、イエス様の恵みによって結ばせていただく、そんな、麦でありたいと思います。さて今日はもう一つだけ、皆さんもう一つ、神様がですね、なぜどうして毒麦を収穫の日まで放置されるのかという疑問について考えてみたいと思うんですね。なぜ神様は毒麦を良い麦と一緒にそのままにされるのかということで、その理由についてイエス様は解き明かしの中で実は語っていないんですね。けれどもイエス様の例え話をこう注意深く読むとですね、その中に理由を私たちは見出すことができます。イエス様は例え話の中でその理由について、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないから、そのままにしておきなさいと、まあこうおっしゃったわけですね。で、本当に申し訳ないんですけれども、今日の子どもたちのねメッセージの内容と今から私が話す内容は多分全く反対のことに、ある意味ちょっと反対のことになってしまうので、ちょっと申し訳ないなと思うんですけれども、どっちが間違っててどっちが正しいということではないんですけれどもね、そういう意味でちょっと聞いていただきたいんですが、まあ、今日のこの子どもたちのメッセージもそうだったんですが、この箇所を読むときによくですね、この麦を毒麦と見間違えてしまう、この2つはすごく見た目が似てるから、この毒麦と見間違えて良い麦を間違えて抜いちゃうといけないから、そのままにしておきなさいっていうふうに解釈する人が多いと思うんです。で、実際そういうふうに語られたりですね、僕も長い間ずっとそうだと思ってたんです、そう思ってたんですけれども、でも今回このメッセージを準備するにあたってもう一度よくですね調べて、祈ってですね、いろんな、文献とかいろんな情報を集めてですね、この御言葉を見てい、った時にですね、実はそれはちょっと違うっていうことに気がついたんです。その解釈が全く間違ってるとは言わないんですけど、ちょっと違うな。で、それを今から皆さんにも分かち合いたいと思うんですけれどもね、この毒麦と麦、英語だと weeds なんで、雑草になるわけですけれども、一体どの植物を指しているのかっていうことははっきりわからないんですけれども、でもいくつか候補があるわけですが、このいわゆる雑草とか毒麦と言われるものっていうのは、この初めて来た頃っていうのはもちろんあまり見分けがつかないわけですよ、似てるわけですよね。けれどもある程度成長してですね、こう穂がつき始めた頃には実は全然見た目が違うんです。ごめんなさい、僕今日ちょっとね絵というか写真持ってくればよかったんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけれども、実は似てないんですね。麦と大麦とそして雑草毒麦とこう3つこう並べた時に、ある意味素人でもですね、はっきりと一回教えられればはっきりこう見分けがつくぐらい、実はこの毒麦と麦、雑草と麦っていうのは見た目が、違うんですよね。だから、見間違えて抜くっていうのはちょっと考えられないんです。そんなに似てないんです実は。で、それプラスですね、23節の冒頭のところを見ていただくとこう書かれてるんですね。麦が芽生えやがて実った時って書かれてますよね。だから麦が出始めたばっかりで見分けがつかないっていうんではなくて、実ってるんです。もう穂がついてもうすぐ収穫までしばらくありますけど、収穫が近づいてる、もう実がついてるということはですね、つまりその頃には麦と毒麦を見分けることは十分可能だったということなんです。だからしもべたちは気づいたんです。毒麦があれおかしい、毒麦が出てきたって見てわかるから、違いがあれご主人なんか変なのが生えてきましたよって 見てわかるんです。だから見た目が似てるから間違って抜くっていうのはちょっと実はそれほど説得力がないというか、実はちょっと考えにくいんですね。まあ、だからこのしもべたちもですね、毒麦の方を先に抜き集めましょうか、早く取っちゃった方がいいですから、毒麦はね早く取っちゃいましょうかというふうに提案をしてるわけですよね。彼らは素人どころか刈り取りのプロですから、もう私たち以上にこう見分けをはっきり当然つくわけですよね。だから提案してるわけです。じゃあどうして毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないとこの主人が言ったかというとですね、実はこれ言語をこう見ていくとよくわかるんですけれども、それはこういうことなんですね。こういうことであるということを今回、ギリシャ語の言語を読んでいく中で発見したんです。それは毒麦をですね抜き取るときに、皆さん庭を持ってらっしゃる方、春先というか夏が近づくとタンポポが出てきませんかね。で僕タンポポの花って可愛いから好きでいっぱい生えてると綺麗でいいなと思うんですけど、でもこちらの人は、ね、特に芝生の上にタンポポが生えると嫌がりますよね。もう雑草だから早く抜きたい、で綿毛なんかつけとくと隣のところに移るからこう文句言われたりすることもありますよね。でそのタンポポをタンポポって皆さんこう上だけ切ってもまたすぐ出てくるので、本当になくそうと思ってやっぱ根っこから抜かなきゃいけない。で抜いたことある方は分かると思うんですけど、タンポポの根って結構強くないですか。深いんですよ。深くて、ま、こうはびこっててですね。で抜いたことある人分かると思うんです。僕も抜いたことあるんですけど、タンポポをこう思いっきり抜くとですね、周りの土も一緒にこう根っこにこびりついている周りの土も一緒にこう掘り起こされてしまうというか、こうディグアップっていうかね、周りの土が一緒にボコーってなりますよね。そうするとそのすぐ近くにもし何か別のものが生えてた時に、まあ、この場合良い麦が生えてた時にその麦が倒れちゃうっていうんです。根っこが一緒に掘り起こされて倒れてしまう。だから英語の訳は今回これ素晴らしいなと思ったんですけど、アンルーツって言葉使ってますよね。根っこがアンルートされちゃうっていうね、根っこがこう一緒にこう掘り起こされて倒れちゃうんだっていう、実はそういう意味なんじゃないか。近くに生えてる麦が毒麦をこう抜くときにですね、それに巻き込まれて倒れてしまう。でそれを完全に防ぐためにはどうしたらいいか。完全に防ぐためにはもう収穫まで待つしかないんです。全部収穫してから襟分けるっていうんですかね、もう全部実ってから、分けていくわけですよね。でもしこの毒麦と麦がですね、見た目が本当にそっくりだったら、別に収穫した後だってこう襟分けるときに間違えて良い麦をやっちゃう可能性ありますよね。でもそれははっきり分けられるんです。もう見た目が全然違うので。でも一緒に抜かないでというのは実はそういう背景があるんですね。でもここからはもうリアリティ実際的な話ですけれども、実際にはですね、農家の人たちはそんなことしません。麦がね、例えば1本や2本、10本や20本、100本や200本この広大な麦畑の中で、こう雑草取りをする間に誤ってこう一緒に倒れてしまったからといってですね、この全体の収穫量から見れば普通はそれほど神経質になるようなことじゃないですよね。でむしろ雑草っていうのはできるだけ早く取り除いてしまった方が農業的には正解ですよね。皆さんも畑もしされていたら、雑草が生えてきたのをそのまま放置して収穫まであのままにしておこうなんていう人いないと思うんです。見つけたらなるべくもうすぐ雑草は、抜いてしまうと、栄養を取られますから抜いてしまった方がいいわけです。でもあえてそうしないところに今日のもう一つのメッセージが隠されている。あえてそうしないところに万が一にも良い麦を抜き取ってしまってはいけない。万が一にも、たとえそれが一本でも失われることがあってはいけない。一本でも失われちゃいけないんです。麦はいろんな麦があるって前回イエス様は言いました。あるのものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍、ね、あるものは20倍、10倍、5倍、もしかしたらほとんど実をつけないような、麦もあるかもしれない。いろんな麦がある。でも どんな麦であっても、ちょっとしか実をつけない麦であったとしても失われちゃいけない、一本でも失われちゃいけない。私たちクリスチャンもそうですよね。人間の目から見たらものすごく活躍してたくさんの人を導いてる人もいるかもしれない、歴史に名前の残るような人も。でもイエス様を信じて一生懸命従っていくんだけど、別にそんなに活躍できないというかね、そういう人ももしかしたら中にはいるかもしれない。でもそういう人たちも全部含めて、一人も失われちゃいけない、一本でもダメだって。その神様のですね、ある意味異常とも言えるようなこだわり、神様の気持ちが実はこの例え話の中に表されているんですね。16節、ごめんなさい、ヨハネの3章16節、有名な御言葉ですよね。ヨハネの3章16節、皆さん見ないで暗唱できる方いますかね。神は実にその一人子を賜ったほどに、お与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が、すなわち良い麦が一人として滅びることなく、なるべく滅びることなくじゃないですよ、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もう一箇所、またペテロもその手紙の中で、第二ペテロ3章9節ですけれども、その中でこう語っています。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、というふうにペテロも示して、で神様は99匹の羊を山に残して、そして迷った1匹を見つかるまで探しに行かれる方です。一人として滅びることなく、一人でも滅びることを望まず、これが神様の御心なんですね。そして私たちはみんなこの神様の憐れみと、ある意味この異常とも思えるほどのこのこだわりですよ、神様、この異常と言えるほどの神様のこの憐れみと恵みと愛によって私たちも救われて今日ここにいます。もし神様がですね、私はもう99匹いるから、あるいは場合によってはもう1000頭1万頭いるから、まあ、1頭や2頭ぐらいいなくなってもまあしょうがないかとかですね、あるいはこの広大な麦畑を見よ、もう2束ぐらい別になくても大して変わらないよ、ね、そういう神様がもし性格の方だったら、そして、もう即刻ですね裁きを下すような方だったら、私たちどうなってたでしょうか。で私たちは今もう救われているので、もう神様早く裁いてよって言うんですけど、でももし神様が本当にそうだったら、今日の私たちは今どうなってたでしょうか。また私たちの愛する人たちはどうなってしまうでしょうか。この世界にはびこる不法や不正義を前にしたときに、そこに神様の裁きがなされない、神様がいるんだったらどうしてこの悪い人を裁かないんですか今すぐって、私たちはしばしば苛立ちを覚えることがありますよね。不満を覚えることがあります。義憤にある意味こう駆られてしまうことがある。でもその沈黙、神様のいわゆる沈黙と思われるその沈黙の背後には、私たちを救ってくださった神様の愛があるということ、すなわち一人でも滅びることを望まない、すべての人が悔い改めに進み永遠の命を持つことを切望している、もう異常と思えるほどのこだわりを持って望んでおられる神様の、もう私たちにはもう測ることのできない愛があるということに、私たちは今一度心を今日止めて、そして忍耐を学ぶ必要があるのではないでしょうか。最後にもう一度この第二ペテロ3章9節の御言葉を心に留めつつ、本当に神様の驚くべき恵み、驚くべき愛に、心を留めて今日は閉じたいと思います。もう一度ペテロの手紙をお読みして、そしてお祈りいたします。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が 悔い改めに進むことを望んでおられるのです。愛する天の父なる神様、あなたのその沈黙の背後になんと大きな恵みと愛があることでしょうか。そのあなたの大きな愛が分からず、時に私たちは苛立ちや不満を覚えることがありますし、どうぞその時、今日のこの御言葉、あなたの例え話に語られたあなたのご計画をもう一度私たちに思い起こさせてください。あなたのその恵みと愛にもう一度私たちが心を止め感謝し、あなたと心を共にし、一つにし、一人でも滅びることなく救われることを私たちが願い、共に祈ることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝しイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。